東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。なんだか記録的な眺めが続いていますが、いかがお過ごしでしょうかね。もう本当にじとーっとする暑さは、夏が来たなーっていうのを感じるんですけれど、やっぱり晴れ間もそろそろ恋しい時期でしょうかね。はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組へコメントを送るには、まず無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてください。そしてレディオ 365ID を取得してから番組ページを選択し、緑のボタン放送を聞くを押すと番組宛てにコメントに変化するので、そこからお送りいただけます。パソコンをご利用の方もパソコン版レディオ365プレイヤーから同様にご利用できます。またはアッキーアットマークレディオ 365.net AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第159回目放送。人の思いは移りゆく、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメはミュウツーの逆襲です。はい、もう横から今あなたも好きねって言われたんですけど、本当に好きですね。なんででしょうっていうのは、はい、続けて聞いてらっしゃる方は分かりますよね。ポケモン GO です。もう本当になんでこんな50過ぎたおばちゃんがポケモン GO にハマってるんだろうって、思うんですけど、いやいや、でもこの間めでたく国のなんか健康なんとかっていうので認められて、なんかお墨付きをもらったとかっていうのを聞いて、いや実にそうですよ。本当に私が週に50キロ歩いてるなんて皆さん信じられますか。1日7、8キロですよ。ちょっと今週っていうか先週は歩けなかったんですけどね、はい、今週は歩くぞっていう時は本当に1日7、8キロ歩くんですよ。もう恐ろしいことです、はい、っていうゲームなんですけれども、さあ皆さん1回ぐらいはやってみていただいたでしょうかね。どうでしょうか、はい、またなんていうかな、フレンドになったりとかポケモン交換したりとか対戦したりとかっていうこともできるんで、まあ、ぜひ一度はやっていただけたらなって思いますかね。あ、まあ、じゃあ無理じゃないですよ、無理じゃないです、はい、もし興味があればです。はい、それでですね、このポケモン GO なんですけれども、このミュウツーの逆襲っていう劇場版アニメなんですが、これが公開するにあたって、まあ、なんていうかな、スペシャルウィークみたいな感じで、ミュウツーがその伝説バトルに出てくるんですけれども、そのポケモン GO の中で、その伝説バトルの中でミュウツーが出てきて、まあこうバトルをするんですが、そのミュウツーがですね、いっぱいこうなんで防具っていうのかな、 強化スーツみたいな、なんかあの防具をとにかくつけてるんです。手にも足にも体中に、あの顔とかにも。でかっこいいミュウツーとかって思ったんですけど、あの映画を見た後実は違うということが分かりました。この防具っていうのは、防具じゃなくてあのアーマースーツっていうので、そのあまりにも強すぎるミュウツーの力を抑える方の、はい、あの防具防具っていう、あの部品っていうかものなんですね。なんかこういうのをつけると、なんかこう力が倍増してっていうのをイメージしてたんですけど、ちょっとまるっきり逆で、あ恥ずかしいとか思ったんですが、でこの、 あの防具がですね、割とかっこよくて、あのミュウツーをこう追い隠してるんですけれども、だけどそのミュウツーの力をこうなんていうかな、絶対ね、とてもあのこう縮める、少なくするとは思えないようなデザイン性があって、かっこいいんですよ。あこれもありとか思ったんですけどね。またあの劇場版の中でその実際のミュウツーを見た時に、あのまた感動もひとしおだったものですから、ポケモン GO と映画と両方楽しみながら、あの話が進められるなっていうことを感じましたかね。はい、ミュウツーです。さてさて、この今回のミュウツーなんですが、ミュウツーの逆襲なんですけれども、もともとはですね、このミュウツーっていうのは伝説のポケモンミュウっていうポケモンがいましてですね、そのポケモン の一部、体の一部を、科学者たちが、培養してというか、そうして、でミュウツーっていうのを作り出した生物、ポケモンなんですよね。なので、はい、だってね、だからその無理やり、まあ、人間のエゴっていうか、強いポケモンを作りたいっていう、そういったあの横島な気持ちでミュウツーが生まれたっていう経緯を、あの知りましてですね、それで、あのそのミュウツーの気持ちですね、もう私は誰だ、ね、私は何のために生まれてきたんだ、ここはどこなんだっていうのを常に自分に問いかけながら生きなきゃいけないっていう、そのミュウツーの悲哀な運命っていうのもこう共感してしまうところがありましてですね、自分たちもそうですね、どうか思い出してほしいんですけれど、思春期の頃、自分にも私にもあったんです、思春期あったんですけど、その思春期の時に、なんで自分はこの世に生まれてきたんだろうとか、別に頼んでないのになんで勝手に産むのよとか、親にそう言ってこう反抗期の時に、そんな記憶ってありませんかね。ある人もいるし、ない人もいるかもしれないんですけど、ある人についてはきっと、本当にもう生きてるのさえ、なんでこんな世界に私は生きていかなきゃいけない、勉強しなきゃいけないの、ねえ、なんで好きなこともできないのっていうようなこう気持ちがずっとあって、でそれでまあだんだん大人になるにつれて、あそうか、お父さんもお母さんも、そのまたお父さんお母さんもそうやって、命つないだんだっていうことが分かるまでにしばらく時間がかかってきてっていう、でそんなこう長い、ね、目で見ることができればいいけど、ミュウツーはそうじゃなくて、やっぱりまだ生まれたての本当に赤ちゃんのような気持ちのままでいたがゆえに、やっぱりもう人間を憎み本当に憎んで、あと自分の存在について、なんでこんな私がいるんだろうとかっていう、その存在のね、なんか存在についてもこう疑問を持って悩んで苦しんでるっていう、そういうところを私すごくミュウツーに共感する場面がありましてですね、この作品初めて見て、私も本当にポケモン GO を始めて、それからこうミュウツーの、なんていうかな、生まれた経緯とかを知って、そして今また改めてミュウツー好きだよ、頑張れっていう気持ちになれてるっていう映画なもんですから、本当たかがゲームですよ、本当にそうなんですけど、そのゲームの中で生きる主人公さんたち、まあ、ポケモンさんたちがどんな気持ちで、人間と付き合ってくれるのかっていうことを考えるとね、決して、作り物の世界じゃないものとっていうことを感じたりするもんですから、なんかうだうだとすいませんでしたはい、で実はですね、このミュウツーの話、ミュウツーの逆襲なんですけども、リメイクなんだそうです。もうすでに20年前にアメリカの劇場でなんか公開されているっていうことなんです ですね。で、まあ、その時にはまだあのアニメーションっていうものだったらしいんですけど、今はなんと、ね、3DCG っていう映画になりました。でこの 3DCG がですね、あの作り方っていうか制作の過程をあのパンフレットに出てたんですけども、一応ラフモデルっていうのがあって、そのラフモデルをこう3次元で動かして、で最終的な完成形モデルっていうのが出来上がるんですけど、この質感っていうか目の色、それから向き、あと光の当たり方でこの立体的にポケモンがこう浮かび上がってくるっていう技術、もう本当に感動しました。もう私も日頃見慣れてる、そうですね、あのピカチュウもそうですけど、あの人影もそうですけど、ギャラドスもそうなんですけど、そういう私が今までもずっとこうポケモン GO の中で付き合ってきてるポケモンたちが、その 3DCG でこう動き回る、自由に動き回る、目の表情がある、心があるっていうのをこう直にこう感じてですね、もうドキドキしてるっていう、そういう映画になっていました。いろいろですね、まあ、パンフレットの中では説明もあるんですけれども、声優さんがミュウツーに市村正親さん、あとミュウに山寺宏一さんっていう、本当に贅沢な使い方をしてありましてですね。でもお二人はなんか本当にポケモン GO のポケモンのその世界観をすごく感じてくださっていて、なんかありがたいなっていう気持ちにもなりましたかね。はい、そんなこんなでミュウツーの逆襲なんですけど、ストーリーはまあね、ちょっと横置いちゃったんですけれども、やっぱりポケモンを愛するサトシくんの気持ちとかはずっと同じものがありましてですね、やっぱり今後も、ポケットモンスターね、応援したいし、ポケモン GO も、新しいポケモンが出てくるときにはきっとまた応援したいなとか思ってますかね。はい、そんなこんなでミュウツーの逆襲でした。以上、本日の愛しのアニメのコーナーでした。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
ぽっかりタイム利用術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術は名古屋城です。はい、ちょっと本当につい最近名古屋城を訪れる機会がございましてですね、はい、行ってきました。それでまあ名古屋城にこう関わることについて、お話をする前にですね、前回のぽっかりタイムでオリエンタルランドの株主総会についてお話ししたんですが、それでコメントをいただきましたのでご紹介させていただきたいと思います。ラジオネームのどごし最強様。株主総会の話を聞き、相手を貶めたり蔑む傾向が世の中全体にある。そんなことがよぎってしまいました。令和になっても温かみは忘れずにあってほしいですよね。本当にラジオネームのどごし最強様、ありがとうございます。コメント本当に なんていうかですね、楽しい番組にしたいのになんか寂しくてなんか情けない気持ちにもしかしたらさせてしまってるのかなと思って、本当に申し訳なく思っています。実はですね、この株主総会の時に一人の意見 あのご質問があった時に、配当や大型投資を削ってでも人件費に充当すべきだっていう、まあ、質問というか要望があったんですね、株主の方から。でそれについて私は、ああでもその話は株主の利益を追求する株主総会の場にね、で、まあ、提示すべきもんなんだろうかとか、企業の存在目的っていうのは利益追求じゃないのか、だけどその大型投資を やることでディズニーファンがすごい喜びとか願いとかがあるはずなんだけど、それはじゃあどうなるのか。で実際オリエンタルランドっていうのは利益を上げてきていますから、まあ、経営効率を、まあ、叫んでるとはとても思えないんですけど、でも結果的に利益が上がってるってことは、 どうしても人件費を削ったり、ね、あの紙皿になったりとかしてるんじゃなかろうかっていうこともこういろいろ考えましてですね、あの1対多数っていうのが、まあ、どんだけねこうなんて勝手な自分勝手なところがあるんかなっていうのはこう感じつつだったんですけれども、まあ、あの相手をね下げすんだりするっていうのは確かに良くないんだけど、でもどうして相手をそんな風に見てしまうのかなっていうことも考えたりして、私もちょっと考えました、はい。で、まあ、相手を、まあ、下げすむっていう、まあ、行為っていうのがどうしてそういう風になっちゃうんだろうっていうことを私なりに考えた時に、まあ、自分がなんかこうその人よりも優位に立ちたいんだろう、じゃあその優位って何なんだろう、でも私の中にも皆さんの中にも明らかに自分より弱いって思うものには優しくできるじゃないですか。でそれっていうのはじゃあもしかして そうなのって自分のその優しさとかにもこう疑問が湧いてくるような、まあ、こうやってコメントをいただくと、今まではねコメント入れて、まあ、嬉しいとか思ってたんですけど、そのコメント内容を深く考えてくると身が引き締まるような感じがしてきます、まあ、自分には伝える側の責任があるんだなっていうことをつくづく感じました。改めまして、のどごし最強様のコメント本当にありがとうございましたというお話なんですが、その実際にこの内容に偶然がかなさらるような不思議なことがありましたんです。その名古屋城に行ってきた件なんですけど、この名古屋城っていうのがですね、現在は天守閣に入ることができません、とかっていうですね、知らずに行った観光客の人たちはもうブーイングなんですよ。私もなんで入れないのよとかって言うんで、帰ってきてから調べました。そうすると現在の天守閣っていうのは鉄筋コンクリートでエレベーター付きで、まあ、耐震性の問題があって今は入場できない、なんですけどいずれは木造で再建築する予定になっている。ただその場合にエレベーターはおそらくつけられないだろう、っていうことなんですよ。で今バリアフリー対策っていうのは必ず行わなければならないっていう、まあ、なんていうかな、法律っていうものがあって、まあ、エレベーターなしっていうのは良くないぞっていう議論が巻き起こってるっていうことで、じゃあどうするんだっていうので今工事が止まってるっていうことなんですね。で、この名古屋城がなぜ鉄筋コンクリートで作られたかと言いますと、この名古屋城は戦災で焼失してしまったんですね。でその市民が再建を本当に心から望んで、二度と焼け落ちない建物をっていうことを願って、まあ、鉄筋コンクリートで再建されたんですよね。まあ、鉄筋コンクリート作りの建物ですけれど、再建から50年以上経ってしまって、設備の老朽化だとか耐震性の確保などが問題ありましてですね。でそれでまあ再建しよう、木造、今度はもう木造に、もう木造で建築しようっていう議論が巻き起こっている。だけどそんな課題を克服するとともに、特別史跡っていう名古屋城の本質的な価値の理解を促進するためにも天守閣は木造復元で行いたいっていう意見の人と、いやいや何言ってるんですか、バリアフリーしないきゃっていう意見と、まあ、本当にその両方の意見が納得してしまうものですから、私もじゃあどっちを取るのって言われた時に、伝える側の役目としてどっちなんだろうっていうことで、いろいろそう話をこう何て言うかな、調べているうちに、結局そのコンクリートで作られた現在の建物を壊すにしても大事な大事な石垣を傷つけるんじゃないかっていう問題がある。で取り壊すのも進まない。だけどその鉄筋コンクリートで名古屋城を再建した当時の人々の願いは、ね、きっともう二度と焼けてほしくないっていう、きっと切実な願いだったんだろうと思って、でなんだけど今となっては、まあ、悩みの種になっている。あ、これもどうでしょうか、皆さんならどういうふうにお考えですか。バリアフリーを取るならね、どうしても木造は難しいだろう。だけどね、今の日本の技術だったら木造建築にして内側にちょっと鉄筋でエレベーターつけられないのってちょっと簡単に思っちゃうかもしれないけども、でも本当にどちらかになった時に、 本当どうしたらいいんだろうっていうことを私はもうまだにこう結論は出ないままなんですが、はい、名古屋城を残したいっていう人の気持ちだけは確かだっていうことですかね。ただこの名古屋城なんですけど、歴史を紐解くとですね、皆さんが通常ね常識的にご存知の話は、徳川家康が築城したシャチホコがね、金でできたシャチホコで、日本三名城、大阪城、熊本城、名古屋城っていう3つの指に入るぞっていうお城だっていうことはご存知だと思うんですけど、なんとですね、私知らなかったんです。織田信長さんが生まれちゃったなんていうかお生まれになったお城だったっていうんですね。でその前はっていうと、今川氏豊さんっていう有名な武将さんが尾張の国名古屋城の城主だって、その時に築城されたのがどうも最初みたい でその時の名古屋っていうのは沖縄の那覇市の那っていう字に古いっていう字子ですね、であと野原の野で名古屋って呼んでたっていうんですね。でこの今川氏豊さんが織田信秀さん、信長さんのお父様にこのお城を乗っ取られまして、で乗っ取られた後信長さんがそのお城で生まれて、なんだけど、信長さんはそのうち清洲城へ移ってしまってっていう、そのなんていうか、そのお城自体にもすごい歴史があって、いや本当にお城にこんなにかすごい歴史があるっていうことも、なんか本当にもう驚くやら、なんかもうびっくりするやらで本当に驚くんですけども、今回名古屋城の城郭、天守閣には入れなかったんですが、名古屋城は今本丸御殿っていうので、なんかいろいろ復元をしてましてですね、でその復元したされた内容のものが本当に半端ない、繊細さと緻密さで再現されているっていうものがありまして、もう名古屋城の、天守閣には入れなかったけれども見るところはたくさんありますよっていう、お話をしておきたいなと思います。どっちにしてもお金がかかるん大変だなっていうのはつくづく感じました。もしかしたらもうこの名古屋城ね、今回見納めになってしまうかもしれないんですけども、しっかりと心に焼き付けた一日を送った秋のお話でした。以上、ぽっかりタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio
365 DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングのお時間です。さてコーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメはミュウツーの逆襲でした。もうミュウツーがね、思い悩む、苦しみ悩み、本当にその背景を知ってしまうと余計になんか少々の悪いことしても許しちゃうっていう感じなんですかね。いやそれじゃいけないんですけど、なんだけどポケモンの世界っていうのも今後も見守っていきたいなってつくづく感じている秋です。さてそれからぽっかりタイム利用術は名古屋城でしたね。なんだかな、本当にいろんなことを考える名古屋城でした。時代とともにこう移っていく名古屋城なんですけども、たとえ持ち主が変わったとしても、形を変えてもずっと行く末をこう黙って見守るお城がなんだかいると思います。名古屋城がたどる運命を私が生きてる間は見守っていきたいなって感じています。はい番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどをどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、番組の過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひお試しください。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第159回目放送、人の思いは移りゆく、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今日はですねすっごくいいナスが手に入ったので、はい、麻婆ナスにしようと元気に張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組は レディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.